耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですが皆さん普段どのくらい寝ていますか？ちゃんと7時間以上寝ているという人は、心の中で手を挙げてみてください。7時間、子供の頃は寝てたんですけどもね、僕最近睡眠時間が5、6時間ぐらい、まあ、ちょっと足りない感じなんですよね。で、この7時間というのはですね、今回紹介する本に、この7時間ぐらいがおすすめと書いてあったから、7時間と言ったんですけども、皆さんの中にはですね、平日は短時間しか寝てないけど、土日で、きちんと寝だめしてるから大丈夫だよなんて人もいるかもしれません。ですがその考え改めた方が良さそうです。今回の本、寝ても寝ても疲れが取れない人におすすめの一冊。普段寝不足の自覚がないのにうたた寝してしまったり、なんか日中の仕事の効率が落ち気味だなぁと思ってる人もぜひ読んでみてください。もしかするとそれはあなたの睡眠に問題があるのかもしれません。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングでお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は主婦の友社より出ております林田健一著、朝すっきり目覚めいい眠りだったなとつい言ってしまう本という本です。まずは著者のご紹介。林田健一さん、東京出身で医療法人社団 SSC スリープ&ストレスクリニック理事長、日本睡眠学会評議員認定医、精神保健指定医、日本精神神経学会精神科専門医という、お医者様であり睡眠の専門家であるという方です。1996年に東京慈恵会医科大学を卒業して睡眠障害の臨床研究と専門治療に取り組み、2007年にスリープ&ストレスクリニックを開設しました。これまでにも睡眠に関する多くの書籍を書かれています。で、今回の本なんですけども、タイトルがいいですね。朝すっきり目覚めいい眠りだったなとつい言ってしまう本。朝起きていやーいい眠りだったなって言う人なかなかいないですよね。よくお芝居とかにもある、あーよく寝たっていうのもあんまり僕の知り合いで言ってる人がいない気がする。でもそういう眠りが遅れたらね、やっぱり、日常生活ってもうぐんと楽になるんじゃないでしょうか。で、早速こちらのトピックスなんですけども、眠らない国日本。なんか警察24時みたいですね。日本は他の国と比べてよく働くっていうイメージがありますけども、それはですね、睡眠時間に、ダメなこととして如実に出ているようです。やっぱり日本、他の国と比べて最も睡眠時間が短い国だそうです。本の中からですね、ちょっといくつか抜粋させていただきますと、日本、アメリカ、フランスの30歳以上の成人合計約7000人を対象にしたインターネット調査の結果、アメリカ、フランスが平均睡眠時間7時間、それに比べて日本は 6.5 時間と約30分短いことが判明しています。また平均睡眠時間が6時間に満たない人の割合も日本がトップなんだそうです。つまり現在の日本人は、他の国と比べて良質な睡眠が取れていないということになります。でも7時間と 6.5 時間だったら大差ないじゃんと思う人、結構これが大ありなんですよ。その前にですね、じゃあこういう短時間睡眠、眠らないことというのはどういう影響があるのかというのを見ていきましょう。まず日中の仕事の効率に影響が出てくることになります。他の国と比べた結果、アンケートでですね、日中に集中力がないと回答した割合が、アメリカ 4.5%、フランス 9.7%、そして日本が 17.4%。 多すぎ。アメリカの 4.5% はちょっと少ないので国民性もあるのかもしれませんけどね。で、もう一つ、日中に気力充実感がないと回答した割合は、アメリカが 13.2%、 フランスが 13.3%、 日本は22.2%。 これもまた多いですね。日本人もうちょっとなんか自分に自信持っていいのよなんて思っちゃうんですけど。で、最後にこちら、これはね僕もいけないなと思ったんですけども、日中に眠気を感じるという質問ではアメリカが 56.0%、 結構多いな。フランスが 30.3%、 そして日本は 70.9%、 ダントツの割合を示しています。70.9% の人が、ね、日中に眠気を感じるって、寝ろよっていう感じですけどね。こういった睡眠に対する満足度が低ければ低いほど、日中のパフォーマンス低下や眠気を感じる割合が多くなっていると。わかりやすいデータですね。 で、この本によるとですね、こういった睡眠不足が続くことにより、睡眠負債というものが蓄積するんだそうです。まあ、いわゆる借金。まあ、塵も積もれば山となるのは睡眠に関しても同じようで、さっきね、7時間も 6.5 時間も変わらないじゃないかって言ったんですけど、仮に皆さんが6時間睡眠を2週間続けたとすると、どうなるか知ってますか？僕もね、これ見読んでびっくりしたんですけど、作業ミスがですね、2晩完全に徹夜した状態とほぼ同じになるそうです。はい。6時間睡眠を2週間続けてるあなた、結構多いと思いますけど、あなたは今、二徹してるのと同じ状態なんです。加えて、運転シミュレーターを用いて、飲酒した場合と睡眠不足の場合を比較した実験というのもこの本に掲載されています。その結果によると、一晩徹夜した後の成績は、血中アルコール濃度 0.07%。ほろ酔い状態の、まあ、飲酒時と同じということが判明したんだそうです。まあ、道路交通法だとね、血中アルコール濃度が 0.05% 以上で、減点25点免許取り消しとなるんですけども、つまり徹夜明けの車の運転は免許取り消しと同じくらい危険な状況で運転しているということを皆さんご自覚ください。こう言われると相当危険だと思いませんか？僕もですね、今この新刊ラジオ二徹状態でお送りしてるわけなんですよ。いやー、ね、ディレクターもね、だから二徹状態で今ミキシングしてるし、これをお聞きの皆さんも、おそらく多くの方が二徹状態で通勤あるいはお仕事をされているという。いやー、怖いですね。さらにこういった慢性的な睡眠不足が続くと、まあ、仕事のミス、事故につながるばかりでなく、生活習慣病やうつ病になるリスクも上がってしまうとのことです。たかが睡眠、されど睡眠。まあ、侮ると痛い目を見てしまうかもしれませんので、ぜひ自分の睡眠時間見直してみてください。じゃあですね、まあ、この睡眠不足によるリスクが分かったところで、まあ、この睡眠についてもう少し理解するためにこのメカニズム見ていきたいと思います。睡眠にはサイクルがある。これはご存知の方もいるかもしれませんけど、睡眠には大きく分けてレム睡眠とノンレム睡眠の2種類があります。浅い眠りがレム睡眠、深い眠りがノンレム睡眠ですね。この2つの睡眠がワンセットとなって、90分から110分程度の周期で朝まで繰り返されるんだそうです。まあ、眠ってると夢を見ることがありますけど、この状態がレム睡眠にあたります。で、このレム睡眠が大事なんです。体は寝てるんでリラックスしてるんですけども、脳は起きている状態と同じように活動していることが特徴で、脳内では昼間の出来事や学習したことを整理して記憶を固定したり、ストレスを和らげて心のメンテナンスを行ったりしています。なので体の回復にはレム睡眠をなるべく長く取ることが必要なんだそうです。まあ、しかしそう言われてもですね、レム睡眠云々の前に睡眠時間がそもそも取れないよって人も多いと思います。そういう方に向けてちょっとこちらのお話。人の体温というのは1日の中で一定のリズムで上昇したり下降したりしているそうです。実はこの体温リズムが睡眠覚醒のリズムと連動しているそうなんです。簡単に言うと、体温が上がると覚醒度が上がって、体温が下がると眠くなると。雪山で遭難した時眠くなるなんてよく言いますけど、体温が下がると眠くなるってのはここからも来てるんでしょうかね。で、この体温の動きに関してはですね、午後7時頃がその日の最高体温になる時間だそうです。以降は徐々に下がり始めて、深夜4時頃に最も体温の低い時間がやってきます。そして再び上昇を始めて、太陽が昇る朝6時を過ぎると急上昇すると。そして緩やかな上昇に変わっていって、先ほどの午後7時でピークを迎えるというサイクルを繰り返します。で、このサイクルの中で体温と覚醒度が一番低いのは午前3時から5時だそうです。経験のある方はわかると思いますけど、徹夜作業してて一番眠くなる時間帯が午前3時から5時ぐらいですよね。そして、この時間のちょうど反対側、午後2時頃の昼下がりも、一番眠くなる時間帯だそうです。これ多くの方が経験あるんじゃないでしょうか。ご飯を食べ終わった午後2時、会社勤めでも学生時代でも一番眠い時間帯でしたよね。で、これは眠りのリズムが12時間ごとにやってくるっていう法則もあるんだそうですね。 だからヨーロッパのいくつかの国でね、シエスタ、まあお昼寝タイムみたいなのを取る習慣がありますけど、まあこれは眠りのリズムを感覚的に、まあヨーロッパの古代の人が理解していたのかもしれません。では最後に、どうすればよく眠れるのか。この本にはですね、熟睡できるテクニックというのがいくつか載ってるんですけども、その中の一つ、体温調整に関するものがありますので、こちらご紹介しようと思います。体温差を利用してスムーズな入眠を。いかにスムーズに入眠できるかというのが、まあ、睡眠の質を左右する大きな要素の一つです。理想としては、ベッドに入ったらなるべく早く眠りに入って、そのまま最初の3時間をしっかりと眠ること。まあ、しかし、皆さんの中にはですね、いざ眠ろうとしたものの頭が冴えてしまって眠れないという風になる人も多いんじゃないでしょうか。まあ、このパターンをぜひ避けたい。それを防ぐための鍵が体温調整なんです。ポイントは体温が下がり始める前に一度しっかりと体温を上げておいて、なるべく差がつくようにして寝つきを良くすること。何でも体温の落差が急激であるほど寝つきが良くなるので、これをね、うまく利用しましょうというお話なんです。じゃあ具体的に、どうすれば体温の落差を急激にできるのか。一つは、就寝前の入浴で体温を上げるという方法。まあ、夏場など、まあ、シャワーでね、手っ取り早く、まあ、入浴を済ませてしまう人多いかもしれませんけども、しっかりと、お湯に浸かりましょう。で、お湯の温度はぬるめ、38度から40度が適温です。理由としては、ぬるめの方が入浴中の体温の上がり方が緩やかで、お風呂から出た後の体温の下がり方が、睡眠に対して理想的なんだそうです。で、入浴後は体の緊張が緩んだことによって、副交感神経が刺激されて、眠るときに優位にしておきたい副交感神経のスイッチがオンになっていますので、30分ほどでスムーズに眠りにつくことができるそうです。で、注意しておきたいのが、厚めのお風呂に入ったとき、まあ、江戸っ子の方とかね、厚めのお風呂好きだと思うんですけども、このお風呂の温度が高いと血圧が上がって体が緊張し、交感神経の方が刺激されてしまいます。さらに体温が下がるまでに時間がかかるので、寝つくまでに余計な時間がかかってしまうということです。なので、まあ、すぐに眠りに入りたい、スムーズな入眠をしたい方は、ぬるめのお風呂に入りましょう。じゃあ二つ目の方法。午後8時までの軽い運動で体温を上げる。まあ、運動すると体の内部から熱が出て体温が上がります。で、その後2時間ぐらい経つと放熱が行われて体温が下がり始めるので眠気がやってくるんだそうです。体育の授業の後眠かったのはこのあたりなんですかね。で、この時注意しなければいけないのは運動する時間帯で、体温が下がり始める前にできるだけ体温を上げることが目的なので、午前中や午後の早い時間に運動しても意味がないと。逆に遅い時間ではなかなか体温が下がらなくてかえって眠れない。なので運動は夕方から午後8時頃までに行いましょう。ちなみにこの運動、ハードな筋トレや息を詰めてダッシュするようなものは NG です。筋肉痛や興奮が静まるのに時間がかかるためお勧めできないということです。で、運動するのであれば20分から30分かけてゆっくりと心拍数が上がっていくような有酸素運動、まあ、つまりウォーキングや軽いランニングなどが有効なんだそうです。ランニングの習慣がある人はぜひぜひこの本の知識を利用してスムーズな入眠を心がけてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、いくつか、この本の内容を紹介させていただきましたけど、この本の中にはですね、もっとすぐに使える熟眠テクが他にもたくさん載っていますので、睡眠について悩んでいる方、また日中の集中力がないなぁという方は本当に役に立つ一冊となるでしょう。まあ、夜眠ることができないという人、ぜひ一度本書を手に取ってみてください。では書籍情報です。朝すっきり目覚め、いい眠りだったなとつい言ってしまう本、林田健一著、主婦の友社より税込み1155円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。いやー、何よりもですね、僕にとっての衝撃はですね、今僕が二徹状態でこのラジオをお送りしているという事実ですよ。まあ、ディレクターとかスタッフもみんなびっくりしてましたけど、6時間睡眠を2週間続けると二徹なの？これね、計算したら、7時間が理想じゃないですか。6時間睡眠ってことはマイナス1なんですよね。そのマイナス1を2週間続けると、マイナス14時間で、そうなんです。2日間寝てないのと同じになる。 睡眠負債、恐ろしいですね。ぜひ皆さん、いい眠りを心がけてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。